暑い、バテてしまって、ね、私
あら
あのこの間、うん、ここでもこう言った通り7月31日にあの七ヶ浜の方で、うんうんうん、キャンドルナイトのイベント今夜だけはってイベントやらせていただいて、その日がねめっちゃくちゃ仙台にしては暑くて、
うんうんうん、
あの日35度を超えてたわけよ、
うん、
で日中からセッティングだったんだけど、うん、僕アトリエから車に積むだけで約1時間ぐらいかかるの、250本ぐらい積んだからまずそれで汗びっしょりシャワー浴びたら眠くなり、うん、あいかんいかんと思って現地について荷下ろしまたびっしょりまた着替えて
、はい、
そんな一日だったんだけど、ちょっと自然外のイベントを舐めてまして、
うん、
蚊に刺されまくったの。
あ
足はね僕短パンだったからまだ分かったの、
うんうんうん、
背中痒いなと思ったの。
背中
8箇所も刺されてて、どうやって刺されるの。その時ね、ともみタイプ、今日ね、AD に入ってともみタイプにもカメラマンとしてね、お仕事頼んでたんだけど、うんうん、俺裸で仕事してなかったよね。で見せれる体じゃないし、来てたよね。すごい刺されてて、びっくりした。
隙間からシュッて入って
たのかな。で、問題は、虫刺されの薬塗りたいじゃん。
うん、届かない。
届かないのよ。これをどうしたらいいのかなってちょっと皆さんに聞きたくて、どうすればいいの。
もうあれじゃないですか、
なんか動物みたいに背中こうスリスリして書いてたんだけど、うん、
それ
塗るのが無理で、どうちワンちゃんいるけどワンちゃんにさ塗ってとは言えないからさ。
そうですね、
さすがにさ実家まで実家近いから塗ってってさ41のおじさんがさ独身貴族のさ
そういう時でもね困るよね、一人だとね。
ねえ、なんかわざわざ実家行ってさあ、お袋さ悪いけどちょっとさってさ T シャツめくってさ塗ってもらうのも恥ずかしいじゃん。
そうだね、
もしかしたらそれが親孝行なのかもしれないけど
親からしたら
ね
しょうがないわね
って。そうなの。それか、こういう収録時に薬持ってこう塗ってもらった方がいいのかな、ちょっと迷ったんだよね、塗ってくれないかな。でも嫌でしょ、41の。
そうね、ちょっと汗ばん、ね、汗ばんだ。
なんだ失礼だな。
いや大変だわそれ。
解決しなかったということで、
はい、
解明変えたいと思います。
頑張って試練だと思ってください。
はい、皆様お気をつけください。夏です。
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、ケータキャンドルです。
皆さんこんにちは、アニメイクアーティストのゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
はい、
ケータさん今年は七夕行くんですか。
いいか、ちょっと見たいなって気持ちはあるよね、うんうんうん、これ知ってもコスビも知って
んじゃん。そうなんですよ、今収録が8月の2日なので、うんうん、ちょうど今週末スタートかな。
そうだね、
ですよね。
今年は花火大会も前夜祭のあるし、
うん、あるみたいですね。
花火見たいなと思うんでね、毎年だけど
花火ね、
今年間に合わなかった。まあこれでもこれ以上は言わないけど、させてください。
はい。
ね、僕もちょっとね着物着て、うん、あ、ごめんなさい、なんか相撲取りみたいになっちゃいますけど、
ね、
履いてね両国かななんて思いますけれども、うん、話はね冗談をさておき、白鳥さん、あんまり好きじゃない、毎年この話してない。
そうっすね、
七夕行く、
うん、行かない、
行かない、白鳥さん行かないみたいな。
私もあれですよ、例年以上にもうこの1年、うん、あの自宅に自分の美容室をオープンした後、もう本当に家人間になってしまったので、
だって収録以外だとあんまりこう仙台市内とか街中泉のさ住宅街だから出てこないでしょ、そんなに
出てません、
ね、それももう昼からビール飲んじゃうとさ飲酒運転になっちゃうから出れないもんね。
飲まないけど、本当に飲んでないですけど。あれ飲酒カットしてないの。してない、してない、最近はしてないんですけど。
最近はしてたんだ、やめてくれよ。
前は本当に家は出ないし、前はね、前は3時ぐらいになったら飲んでたんですけど。
まあまあまあね、まあまあまあね、難しいけど。
いやいやいや、だからもう本当に家から出ないからますます、うん、なんかこういうイベントのために出かけるのがめんどくさくなっちゃって、そう、もう人混みも嫌だし、もうなんかどうせ仙台の祭りだろみたいな感じになっちゃってて、
どうせは良くないけどね。
そうそう、自暴自棄的な感じ。
でも地元のお祭りってやっぱ小さい時ある程度行って見てきてるから、う
ん、知ってるからね。
そう、知ってるからっていう部分はあるよね、うん、
わざわざっていう、
ね、県内のお客さんとか友達が来たらね、うんうんうん、見たいっていうのは案内したいけど、
そうだよね、そうだね、
自分一人だとねそこまでではないよね、うん、確かに、うん、
それはある、ね、それはとってもある。
よかった、落ち着いた。
まとまりましたね。
でも一回もね、七夕祭り、このラジオ聞いて見たことないので、ぜひ見てほしいよね、うん。素敵なお祭りだし、うんうんうん、ね。動きがないお祭りだけど、他の東北の、ね、ま、お祭りってさ、なんか動きがあるじゃない。
確かに ね
飾ってあるだけだから、うん、ちょっと他のお祭りとはちょっとお祭りの概念もしかして違うと思うかもしれない。
そうだね。
ただ歩いてるだけでもすごく、ね、いいしね、うんうんうん、ぜひ。このラジオ流れて終わってるんだけど。また来年、う
ん、
来年はもっとコロナがね落ち着いて、うん、よりみんな動きがね取りやすくなると思うんで、ぜひ、
うん、
東北に、宮城に遊びに来ていただければと思います。
はい、
来年は多分白鳥さんももしかしたら行ってるかもしれないしね。
どうでしょう。違う意味で飾られてるかもしれないですよ、私。
僕と白鳥さんは吊るされてるかもしれない。
もう見せ物になってる、
見せ物小屋に入れられてるかもしれないけどね、
それ
も含めてね、
はい、
楽しみにしていただければまた来年
ということで、はい、そうですね。じゃあちょっとね、話を進めまして、今回もゲストさんが来ていただいておりますのでね、はい、エピソード66でご登場いただきました、うん、画家の上野一郎さんからのご紹介で、はい、美容家の児玉千鶴さんがご登場でございますね。
ありがたい。もう今度最近女性ゲストが増えてきて、う
ん、華やかですよね、やっぱり。女性の方が来ていただくと
本当に花がある。蚊に刺されたなんて話しなきゃ恥ずかしいな。もうちょっとおしゃれなね、なんかシャンパン飲んでとかそういう話すればよかったけど、
いや本当ですよ、
ハイボールしか飲んでないからね。
ハイボールをグラスに入れれば、シャンパングラスに入れれば同じようなもんですよ。
マスク越しでも分かるよ、バカにしてんだな。分かるよ、もうコロナ禍長いからね、マスク越しでもバカにしてるって口元してるよ。
やばいやばい、やばいやばい、見透かされてた。
はい、
はい、まあまあそんなことは置いといて。そうね、はい、もう早速始めたいと思います。
はい、
する人ラジオは人人クルーゼミの提供でお送りいたします。
する人ラジオ、
それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、美容家の児玉千鶴さんです。
はい、皆さんこんにちは。小さい玉の千の鶴、児玉千鶴でございます。
さっきの紹介が完璧だ。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
暑い中本当にありがとうございます。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この自己紹介共用に考えてきたんですか。いつもこうやって
何か、いつもこんな感じで、最初のなんか4秒間で、はい、人の、ね、心をカッとキャッチした方がいいよっていうトレーニング、はい、大阪の方から伺って、私今までだと児玉千鶴ですみたいに、
うん、はいはいはい、
それで誰も覚えてくれないから、うん、小さい玉の千の鶴、児玉千鶴53歳でございますみたいな、こんな感じで自分のね、名前は言わないとダメですよって。
なるほど、
4秒ですか。4秒で印象付けじゃないですけど決まるんですね。
言われました。
確かにインパクトですよね。
はい、
だって会った瞬間からっていうことですもんね。
そうなんです。
うん、なるほどね。
俺結構もう見た目でも覚えられる。それになんかちゃんとやっちゃうともう悪夢になっちゃうかもしれない。夜な夜なうなされちゃうかもしれないから程よくしといた方がいいかもしれない。
でも忘れないですね。きっと大会は。
そうですよね。
結構覚えられちゃうんですよね。
外歩いててもね。
そうなんですよ。
発見される
それはあるかも。
発見、シルエットだけでもバレるんで。
わかりやすい。
そう。なんかね、あ、いたっていう感じというよりかは、なんか笑ってんすよね。あ、いたみたいな。笑いの方が先なんですよね。さっきもちょっと知り合いのお店に寄ったら、入った瞬間に来ただけでは受けるって言われました。失礼です。つってきました。お客だよ。つって。すいません。自分の話ばっかりして。 もうその4秒で掴まれちゃいましたね、うん、僕らね。
もうすごく明るい方なんだなっていうのがすごく伝わってきてて、まだ会って数分ですけど、
でも実は私昔すごく暗くて人の前でお話しするのもすごい苦手で、
こっち派ですね、僕もそうです、はい、元来話は得意じゃない。
本当は
本当です。
でも今一生懸命こうね、皆さんの前でお話しさせていただく機会が最近多いので、うんうん、なんか自分のね、棚卸しみたいな感じにして過去を振り返って、
そうなんです。こういうのも慣れるですよね、なんか人前で喋ったりとかっていうのも、なんか本当に場数を含めばっていう感じなのかなって。
そうだよ ね、 そ、 うですね、その環境にいてね、喋、うん、らなきゃいけない ね、 ね、タイミングって必ず来ますからね、
は
い、ね、
そうですね、
はい、
喋る、はい、
喋る、
喋るって言いますよね。こっちで話すって言いますか、喋るって言いますか。
いや、両方使います。
どっちも言います。はい。多分公用語では喋るですよね。で、多分正式には話すじゃないですか。
話す。
話す。
あれ違うかな。あれどういう意味なんですかね。何か違うのかな。
喋れとかって言われませんか。黙ってね、喋れ。
ああ、方言で。
軽いっていうか。
うん。
なんてい
うの。喋
っ。
軽いね。楽な感じ。
うん。
そうかもしれない、うんうん、ちょっと勉強、はい、
多分それを聞いたってことはもしかしたら帰国子女かもしれない。
もしかした
ら、もしかしたらプロフィールでちょっとどこからの方かって聞けると思う、うん、ちょっとそこを聞きたいですね、
はいはいはい、じゃあ早速、はい、小玉さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。
はい、
小玉千鶴さん、1969年、秋田県角館町出身でございます。
はい、
はい
はい、
ドライフラワーアレンジ講師、コールセンター、明治宅配、はい、営業の仕事等を経て、はいはい、乳がんとうつ、そして借金を乗り越えた経験から、
はい、
自身と同じような悩みを抱えている方のサポートをしたいと、現在は愛と栄養のトレーニングをオンラインで行う事業を展開されてらっしゃいます。
はい、
なんか
重いですね。
いや、はい。なんかいろいろ気になるな。
ね、気になりますね。まず
栄養。
うん。でも私その前に、うん、やっぱり病気もあり、しかも心の病気にもなりって、うん、そこを乗り越えたかと思ったら借金もあったっていうことですよね。はい、三重苦みたいな。
まだ借金はね、今も払い続けてますけど。
はい、はい、これのところちょっと深掘りしてもいいですか。
はい、はい、大丈夫です、はい。
何歳頃にこの乳がんにはなったんです
か。ね、私今53歳なんですけど、20年くらい前かな。
結構前のお話なんですね。
そうですね、はい、
うんうんうん。もう発見が早かったんですか。
早かったんですよ。たまたまうちの母親があの乳がんになった時に、うん、なんかどうしてもやっぱりこうお母さんがなると
遺伝
ではないけれども、なってるパターン、安い、うん、安い方が多いから、ちょっと一緒に検査してみませんかって言って検査したら、
うん、
本当に軽い、初期だったんです。ラッキーなことに。
よかったですね。
そうなんですよ。
あ、でもよかったですね、本当に。
うん、なので、早め、うん、に、ね、分かれば。
あ、よかったです、本当に。ね、重かったらね、大変ですもんね。
う
ん、
でも病気した時って、やっぱり何かのチャンスっていうか、うん、自分にやっぱり健康をなくした時って、何、うん、かのね、体のサインなので、
うん、
この時に多分病気になってないと、今のこの健康のお仕事は多分してなかったんじゃないかなと思います。うん、はい、
そうですよね。ちなみにこの病気をされた時っていうのは、この上に挙げていただいてたあのドライフラワーとか、うんうん、コールセンターとか、はいはい、いろいろされてらっしゃいますけど、はい、そのお仕事をされてた時
してたんですけど、結局病気になった時に、うん、あの病気になった自分に病気になったんですよ。
ああ、なるほど。
もう私はもうがんだし、もう長くはない、全然長いんですけど、うんうんうん、もう長くないし、なんかみんな私のことを笑ってるとか、
あ、なるほど、
なんか自分に
立ってそう感じてしまった、
そうそう、うんうん、病気になって、自分でさらにまた病気を悪化させてしまった。
あ、なるほど。そのじゃあ連動でうつになっちゃったわけではない。
うつはあの介護してる時に、
あ
のやっぱり自分でなんでしょうね、あのおじいちゃん全然そんな悪気はないんですけど、うん、だんだん少しね、物投げたりとか、ね、少しなんでしょうね、うんうん、態度もこう厳しくなってきた時に、私もそれに対して きつく返してしまったりとか、うん、私も物投げてしまったりとか、うん、でやってしまった後にやっぱり自分で後悔して、うん、おじいちゃんも本当に認知症なのに、うん、それにこう自分が同じように対等に向き合っておじいちゃんに攻撃してしまった自分が嫌になってしまって、うん、やっぱりなんか後気づいた時にちょっとママおかしくないみたいな感じで、
これはじゃあまた病気が完治した後の話、
ずっとずっと後です、はい、また全然違う時に、はい、
そこからの借金、
はい、みたいな。
なかなかね、プロフィールで今までこうゲストさん聞きましたけど、はい、ね、いろいろね、はい、あったっていうのは、はい、借金っていうワードが出てきた、
確かに
多分
初めてです。
そうなんですね。
はい、
うん、
多分皆さん事業されてる方も多いの、はい、かったので、はい、みんなされてはいたと思うんですけど、
少なからずはね、うん、その金額はどうのこうのいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、こうやってプロフィールにガッと借金っていうワードを出してくださったのは初めてだったので。うんうんう
ん、でも私なんか昔はやっぱりすごい全部、例えば病気だったりとか借金のこととかも恥ずかしいなってずっと思っていて、極力こうみんなには隠して隠してってずっと言って生きてきたんですけど、あの私今50過ぎて、今だいたい120歳までみんなね、100歳から120歳まで生きるって言われてますけど、残りのあの50年とかをなんか今までみたいに隠して隠してずっとみんなからこう背中向けてね、うん、みんなの前でお話もしないで暗い人生を送るのは嫌だなと思ったんですね、うん、ここから全後悔して、うん、こんな体験があるんだけどそれでも私がいいよっていう周りのお友達だったり、うんうん、お仕事の方とだけ付き合っていきたいと思ったので、うん、今はもうみんなに私こんな私なんだけど、って言ってじゃあ仲良くなったりとかお仕事させてもらったり、うん、してます。もう隠すのやめました、ね、うんうん、
正直に
正直に、
うん、はい、自分にも相手にも
相手にも、うん、やっぱり自分のね辛いのは自分の心が一番辛いので、
そうですね、
崩壊してしまうとねもう楽なんですよ、
確かに、
ね、もう楽ですよ。
さらけ出して
さらけ出しても、うん、どうぞ見てください、
そうですね、もうこういう人間だから、
そうそうそう。
同じ匂いがします。味が
でもあれですね、なんかその、うん、昔のお仕事とか結構いろんなドライフラワーのアレンジの講師とか、うんうん、いろいろやられてきたんですね。
そうですね、私あのもともとハーブとかお花とか、うんうん、やっぱり角立てとか田沢湖っていう、はいはい、あっちの方でずっとちっちゃい時住んでましたので、うん、やっぱ自然だったり、うんうんうん、お花だったりとか、うんうん、あと木ね、あのいろんな木を使ってリース作ったりとか、うん、やっぱりそういう自然に触れるとね、やっぱり心癒されるというか元に戻るようなイメージがあるので、うん、やっぱりそのお花に携わっていたんですけども、うんうん、あの牛乳のこの宅配は、はいはい、よくお家に玄関先にこう、ねはい、ボックスがあって、小さい時やっぱり自宅に、ね、配達に
来、ね
うん、来てくれてた人がいたんですけど、
頼んでる
今ね、これも瓶ね、あの瓶がいいんですよ、瓶が美味しいんですよ、瓶プラスチックとは違うんですよ。
夏は瓶がいいよ、ね、
ですよ。瓶、あのね、唇の感触がいいんですよ。
そうですね。舌触りもね、全然違いますね。
飲んでんの？
瓶ですね。届いてるのは。はい、
あの牛乳の中、宅配の中、ボックスみたいな。
あ、あります、あります。
ちゃんと保冷剤も入っててね。
あ、そうです、そうです、
そうです。そうなんです
よ。でも夏場だからすぐ溶けるんです
よ。そうですよね。家族送してもらわないとね。
そう、取り入れないと。常温になっちゃうんで。そうです
。時間、分かれば白鳥さんち行けば
玄関先にあるよね。
取られる。
先に行けば取れるかもしれない。
やばいやばい。取られる取られる。取んないで。
取らない
で。はい。これは何気なくやってたんですか？
それはね、たまたま息子があの高校野球やってる時に、うん、やっぱりその息子の何でしょうね、お迎えに行ったりとか塾に行ったりとかっていう自分の息子のその時間帯に合わせて働けるところがここだったんですね、うんうん、でもこの時になんかいろんな経験させてもらって、はい、今はそれがすごく身になってるというか、
うんうんうん、
あの場所 Google で、はい、例えばあの配達とかあったんですけど、うんうん、Google でも一個ずつポンポンポンってこうシリーズつけていってはいはいはい、どこでも行けるようになったので、うん、今はもう昔よく迷子になってましたけど、
そうですよね、
覚えないといけないですよ ね、
そうですね、使いこなせるようになったし、
確かに今はね覚えなくても機会が案内して、
あとはこう実際お客様とお話しして、うん、あの体調の、ね、ことを伺ったりとか、うん、いろんな世間話して、ここでやっぱりいろんな方とお話しする練習させてもらって、これもすごい楽しかったです。
いろんな仕事であったりとかね、ご病気もねされてってとこですけど、はい、秋田生まれってプロフィールで、
はい、
今宮城県に住ま
う。そうですね、
2年いつぐらいに
2年
ぐらい
2年前に、はい、秋田の方から今仙台の泉区の方に、
うん、あ、いいね、白鳥
一緒です。
はい、そうなんですね。
白鳥王国の
方ようこそ、ようこそ王国、ね、
泉市なんかすごい住みやすくて。
あ、そうですね、
ね、
うん、まあ、私は地元なのでそう思っちゃいますけど、
緑も多いし、
うん、そうですね、うん、深いです、緑が
深いですよ、濃いです緑が、
ね、深いんです。
僕らはね、ともみて、うん、まあ、太白組なんで真逆なので、
う
ん、
そう、南側だからね。
町の方ですよね、
海近い方ね、
南、
うん、あの、本当にこう仙台の海、太平洋側です。地下鉄
でいうと富沢とか長町とか、
あ、反対側の方
です、全く反対なんですよ。
そうです、そうです、はい、真逆です。
真逆だね。
真逆だね。
泉の方が栄えてるね、多分ね。
どうなんですかね。最近はね、ほら、太白区もすごく長町ができてから人気エリアになってます。
長町昔からあるけど。
あ、そっかそっか。あの、アスト長町、アスト長町とか、長町開発され始めて。
長町駅が仙台駅が、あれ、ね、主要の駅だった。昔は長町駅だったんだって。
へ
ぇ、そうね、そうなんだよね。ね、そうなんだよね。
へぇ、知らなかった。
そうな
ん、うん、まあ、そうですか。
まあ、別に、長町のね、長町町長でも何もないと聞きました。そして長町住んでないし、
ね。そうだね。場所がちょっと違う。
もうちょっと田舎の方に住んでるのに、ちょっとどうだい長町みたいな言い方しちゃったけど、すいません。なんなら僕も秋田生まれだからね。
出身
は、
ね、
生まれは秋田なんですよ。
なんか同じ匂いがしました。いぶりがっこの匂いが。
しました
ちょっといぶされてる。もらったばっかなんですけ
ど。いぶされてる感じです。
いぶされてる感じ。
いやいやいや。いや、ちょっとね、この気になるワードもたくさんあるんですけど、多分ね。
先ほどのさ、愛と愛のトレーニング。これ多分ね、ワードで。
入ってくる気がするので。
気がするっていうか、台本にそう載ってたから。正直言うと。だからね、皆さん多分ここ、早く聞きやケータキャンドルって多分思ってると思うんだけど、これ入ってんの、ね、ごめんなさい。
我慢してたんですよ、だからケータさんは。
なんか白鳥さん、腰、下手くそな小芝居しだすからさ、びっくりしちゃった。
小芝居なんかしましたっけ、私。
入ってるかもしれん。自分でこの台本見てさ。
そうだった。
小玉さんとやりとりしてこう、もう聞いてんだから分かってるくせに。
そうなのね。
皆さんちゃんと台本ありますからね。
演技派だと思っていただいて。演技派です
ね。女優だね、さすが。
はい。じゃあね、もう小玉さんご本人の、はい、もっとですね、うん、私たちもね、堂々とこういろいろ聞きたいので。
はい、堂々と。はい、聞、はい、いてください。
堂々と。言葉のチョイスミスですね、多分ね。
いつものことです。はい、では早速、いつものコーナーに入っていきたいと思います。
はい。じゃあ早速タイトルコール行ってきます。
はい。
You are 何をする人ぞ。
はい。このコーナーは事前にゲストさんから挙げていただきました自分といえばの3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございます。
はい、じゃあ早速小玉さんの自分といえばの3つのワードは1、愛、2、栄養、3、感謝。
はい、ということで
出たね、やっぱり、
うん、やっぱり
待っててよかった。
そう
待っててよかった本当に。
そうなんですよ。もうプロフィールのねご紹介させていただいた時から、うん、何してる人って多分すごく気になっているかと思いますので、
美容家のって紹介、ね、させていただいて、はい、愛と栄養で出てきたからどうつながるんだろうって多分皆さん思ってると思うんで、うんうんうんうん、ちょっと早速1番目に挙げていただいた愛から伺ってもいいでしょうか。
はい、はい、愛ですね。
愛、
はい、愛ってすごく深くてなんか簡単にはそんなにお話できないんですけど、うん、なんかやっぱりあなたバカじゃないとか、
ありがとうございます、
あなたと会いたくない
すみません、じっとなんか真っ直ぐに目を見られたんで、ね、感謝の気持ちを綺麗な目をされてたんですみません
とか毎日やっぱり言う方もだし言われる方もそういうなんでしょうね、うん、あまり良くない言葉言われると、うん、私たちの細胞ってどんどん腐っていくんですよ。そうなんです、心も腐るけど、でもそれが逆にいつも大好きとか愛してるとかもうすごい素敵ですねその帽子とか、
数年言われてなかったそれをす、
ね、とか例えばね
ゾクゾクしたでしょ今いや俺ケイタさんが
昼だけど国分庁かと思った 皆さんあるんですよ、宮城にはそういう繁華街が。
ねえ、私まだ1回2回ぐらい。
あ、本当ですか、
はい、もう夜といえばあそこという、
そういうその言葉がね。でも多分そういうお店の方たちもやっぱり愛を持って接してくれてると思うんですよね。
その通りです。
そう、でもそれはこう人にももちろん言いますけど、私たちってなんかこうあまり褒められることがなくないですか。例えばお家でご飯作ったりとか洗濯とか、うん、なんか例えばなんかしてても毎日ありがとうっては多分誰も言ってくれないと思うんですよ、うん、ご飯作ってくれてありがとうとか、うん、洗濯してくれてありがとうっていう言葉ってなかなか出ないと思うんですけど、うん、
僕ら3人とも独身なんですよね、
うん、お互いにこう今日例えばここのラジオの収録の準備しに来た時、うん、先に来てくれて準備してくれてありがとうとか、うんうん、ありますか。
それやってなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい、よくなかったですね。
はい、
照れ隠しだね、
うん、でもそうだね、これをこうなんでしょうね、お互いにありがとうとか、
ありがとう、
愛を持ってお話しするようになると、またそこにこう、あの別に恋愛だけではなくて、うん、お仕事の人とも愛が生まれるっていうか、この人と一緒に仕事がしたいとか、この人といたいみたいに愛がこう、ちっちゃい愛がいっぱい生まれるんですよ。でそれがこう連鎖して、その愛のある人たちだけでいると、また愛のあるグループができて、愛のある市にな、町になって、市になって、県になって、
はいはいはい、
それが日本国全国に広まって、世界に広まってみたいな感じになるので、誰かを例えば一人で褒める時がない時は自分で自分を褒めるんです。これお名前なんて言うんですかね。
あ、私ですか。ゆいです。
ゆい、今日も可愛いね。あ、どうぞ見てください。
自分でこう手をこう指するんですか。
ケイタさん、あ、じゃあケイタさんも、ケイタかわいいねって言いながら、
ケイタかわいいねありがとう、
やってください、はい、
自分でね、いたわってあげて、
いたわってあげると細胞がね、みんな聞いてるんですよ。
これさするっていうのはそういう意味合いで、話しかけてるみたいな。
ここからね、なんかいろいろ出るって言われてるじゃないですか。
ここが手のひら、
ここ、ね、手のひらですか、
ね、だからお手やってると大丈夫ってやるように、はいはい、ここからいろんなものが出てくるので、吸い取ってもくれるので、自分で別にゴシゴシやらなくても、たださーっとさするだけでいいので、
う
ん、
撫でる感じですね。
ケイタ可愛いねって、今日も頑張ったね、ケイタありがとうみたいな。
皆さん今さすられてます
自分でね、
自分でね、自分でねっていうのが愛。そうすると自分も愛に、ね、満たされた人になるので、うん、自分が愛されたり自分を愛すると人のことも愛せるようになるんですよ、
うんうんうんうん、
っていう根本的な愛が私のこの愛、うんうん、それももちろんお客様にもそうだし、出会う人もそうだし、あとはこういうお水だったりボールペンだったり、すべてに命があるので、うん、いつもありがとねみたいな、愛してるよって言うとよく働いてる、
これ愛って今みたいな、なんか感覚じゃないですけど、考え方っていつぐらいからそう思ったんですか、うん、
そうですね、やはり自分が病気したりした後からたくさん本読んだりとか、いろんなトレーニング受けさせてもらったりとか、やっぱりこう出会、その時にちょうど出会った方が、やはりこういうお話を一生懸命、私その自分の病にこの殻にこもってても、ずっとね、一生その殻にこもってるのって言われて、こもってますみたいな、その時にいろいろ教えてもらいました。
そうなんだ。
実際にあの研究じゃないですけど、なんだっけ、氷の結晶だったり、うんうん、あとはみかんとかに、あの2つ並べて、まあ、蓋をしてね、それぞれに。で、いい言葉、その愛情のこもった言葉と、あの罵声するような言葉とか、嫌いとか汚いとか、そういう悪い言葉をこう両極端に与え続けたみかんかな。の腐り具合が全然違うっていう実験があって、あと水の結晶も、うん、そのいい言葉にはすごく綺麗な結晶の形になるけど、うん、悪い言葉をかけると結晶がどんどん崩れて、なんかベチョッとした感じで、アメーバみたいになるっていう、
すごいな、
なんか実験もあって、それぐらいその発する言葉に影響を与えているんだねっていう検証結果も一応ある。
そうなんです。
褒めるってそういう言葉がすごく大切なんですね。ちょっと毎日 LINE でもいいから頑張ってるねって褒め
て欲しがりだな自分が一番やんないくせに
そういうサービスしてよ、サブスクしてよ
私、
ああみんな
私
新しいビジネス、
ね、
褒める
褒める、
うん、確かに日本人って結構その他者を褒めたりとか、うん、まあ、スキンチップもあんまりしない文化じゃないですか、
ね、苦手ですもん ね、
ね、 私結構海外に行く機会が多いですけど、うんうんうん、アメリカとか行くと普通にその着てる服とかもそうですし、そうそうです、ね、褒めることがすごく
多くて、それがこう当たり前ですよね、う
ん、本当に挨拶代わりになんかそのシャツいいねとか、うんうんうんうん、この髪型素敵ねとか、
日本人の感覚だと怖いんだよね、なんかそれが合ってるかは、特に男性が女性に言うのって外れのパターンもあるじゃん、
なんかそこに直結しちゃってるからいけない、なんかそれが一つの挨拶だったり、うん、文化の一つだから、だからよく日本人は勘違いしちゃうんですけど、海外に行って男の人が褒められて、うん、自分のことに気があるって思ってるけど、うん、そうそうそう、違うっていう、
それは挨拶
ですね、そう、ただの褒めるって行為だけっていう、
ね、みんなそうだと思うの、なんか言われ慣れてないから、うん、異性に言われると、うん、あれこれあれだなって思っちゃうんですよね、うん、だからあれですけど、小玉さんもあれかなってちょっと俺思ってる
特にね、もうね、独身が長いからね、
長い、独身貴族で長く仙台で貴族やらせていただいたんですけれども
そうね、うん、確かに大事ですよね、愛情、
はい、ね、
いいな、でも自分でできるっていうの聞いたから、
どこでもできますよね、ただこれあんまり電車の中とかで、ね、千鶴かわいいねってやってるとみんなあれちょっと大丈夫みたいな
怪しまれ
ちゃう、一、うん、人の時間とか ね、そういう時にや
る場所とね、
場所でね、
ぜひ皆さんもちょっと実践してほしいね、
う
ん、
そうですね、
無料ですからね、
ね、一人でもできることすごいポジティブになりそう、また、はい、
じゃあね、2番目いきますか、
ね、2番目の、うん、これ気になってたの、栄養、
うん、栄養ね、うん、はい、そうなんです、私ずっと間違ったダイエットを繰り返して、
さあ聞きましょう、
はい、さあ聞きましょう、
お腹空いたらタバコ吸う、
うん、
お腹空いたらタバコ吸うみたいなダイエットとか、あとはリンゴ、
タバコ吸って痩せるんですか、
あの空腹をこう
紛らわせる、
うん、
お腹空いたのね、感覚で、あとはリンゴだけとか、
バナナ
だ
けとか、昔ありましたね、
ヨーグルトだけとか、何々だけみたいな感じ、うん、やったら筋肉だけが落ちてしまって、はいはいはいはい、筋肉落ちたところにどんどん脂肪が入って、はいはい、霜降り状態になっちゃったんですよ、なんか目合ってるから思って
たあ、ダイエットっていうのは結構僕敏感な
そう、あれ最近はあんまりやられてない、ね、
去年は一生懸命やったんですよ、はい、あの体重計乗ったら、うんうんうん、あの90何キロもあったんで、これはやばいなと思って、そこから10何キロ落としたんですけど、
素晴らしい、
ね、
そこから7キロちゃんとリバウンドできて、はい、体重計乗った方がいいですね、あれね、
そうですね、やっぱり数字が先生なので毎日きちんと自分と向き合わなきゃいけない、
いや本当ですね、
逃げちゃうんですよ、体重計の怖くて、
そうなのでやっぱり一人だとちょっと話また飛びますけど、はい、ダイエットってやっぱり一人だと長続きしないので、はい、そのために私たちのようなコーチが、
ありがとうございます先生、コーチ、
そう、コーチがついて LINE で応援してあげたりとか、そうです、 LINE で応援して、さっき言ったようにそんな褒めてもらいたい人がいたらいいのにって言ったのが実は私なんです、
いた、
いらっしゃった、
小玉さんだった、
そうなんですよ、
皆さん運命です
そういうサポートの仕事ってことですね、
サポートの仕事です、なんか今やっぱり実際そのこういうコロナの時期になって、あの、ね、その運動のところにちょっとあんまり会社の方では人の多いところとか、なんか結構規制かかったじゃないですか、
はい、
でもやっぱり自宅にいて好きなもの食べて好きなだけ飲んで寝てると多分ね皆さんこう分かると思うんですけど、
ちゃんと太れますよね、
そうなんですよ、結果は出ます、
結果もすぐついてきます、
は
い、
体は正直ですよね、
めっちゃそうだよね、
でもやっぱりそういう人がたくさん増えてくると、
ね、
あのね、やっぱり自分の体が重くなるんですけど、体に脂肪がつくと心にも脂肪がつくので、人に優しくできなくなったりとか、そういう人と、そう、余裕がなくなるので、体の脂肪が取れると心の脂肪も取れるから人に優しくなるんですよ。
本当ですか？
自分にこう、ね、自信が持てるので。
やっぱり運動すると幸福物質が脳内に出るから。
そうです、そうです。って嬉しいってジャンプするじゃないですか。
うん、
俺はしないっすか、え、する
え、でも
やったーとかね、やったーって
アクションをするじゃない、うん、アクティブな ね、
ね、
重すぎてできない
もう脂肪ついてんね、心に
うるさいよ
知ってたけど
でもね、顔してきたからスッキリしたら絶対イケメンですよね。
はい、そうなんです
よ。だって昔東京にいた時に、うん、東京にいらしたんですけど、うん、ケイタさん、うん、その時にいた時の写真を何度か見させてもらったことあるんですけど、はい、あれ中井くんみたいなね、クスマップの中井くんみたいな、
私もここの部分だけ見ると誰かに似てるなって
本当にパーツパーツは良くて本当に両親に感謝だなと思ってるんですけどさっきね90何キロまで行ったって言ったじゃないですか。本当に東京いる時とかはまだ20代の時はまだ60キロ切ってて56、7ぐらいだったんですけど、それが90何キロまで行けるってすごくないですか先生頑張れば人って変われるんだって体重が示してくれましたね。
褒められる、そこまでいけるっていうね、
いけたな、
うん、確かに
そうなんです、
そうなんです、じゃあもう児玉さんに指導していただいたらいいよ、この先のダイエットは、ね、
今日はもうここで宣言して、
うん、
僕結構たびたび宣言してるんですけどたびたびサボるよ、
破っていくよ、ね、
身長何センチなんですか。
162です。
162センチっていうことは身長で支えれる体重っていうのがあるんですけど、うん、
BMI ですか。
はい、
57キロ。
57なんだ。じゃあやっぱ昔の体重がやっぱ一番
ベストなんだ、
良かったんだ。
ってことは今90?
今80キロ前半、多分 1,2 ぐらいだと思うんですけど、
最近また測って
ない
、そう、もう怖くない。
でもたった24キロと
したらたった小学生いなくなる
24キロ、うん、
ね、そりゃ重いし暑いよ
誰も暑いのっつってないんだ
そりゃ顔寄ってくる、
電気をね、熱を発するんですよね、うん、周りの人に。だから蚊も来たりするね、
うん、ね、そうですよね。だって小学生がもう一人いるって考えたらさ、そりゃね、顔寄ってくるじゃん。
さっきからあんだ口元ヘラヘラしてマスクしてるけどあんだけ追い込むない
や、前頑
張ってたから、準備ありがとうって言わないからか
違う違う頑張ってたからさ、前
チクチクチクチク脂肪が溜まってるんじゃないか君は去年頑張ったんだよね、でもね、
それを知ってるから、うん、あ、またやめちゃったんだと思ってそこをつついてるだけです。
でもね、去年学んだのは、うんうん、本当に一人暮らしだと作るのもめんどくさいし、うんうん、本当コンビニとかそういう、うんうん、どうせ買うなら美味しいの、うんうん、唐揚げだろ、揚げ物ばっかり食べたらちゃんと太れたんですよ、うん、で食べないと眠れない、うん、体に良くない睡眠不足はカップラーメン食べて睡眠る、あ、ちょっと小腹が空いた、うん、オレオがある、食べよう、うん、
ちょっとだしねみたいな、
そう、パクパク、あ、眠いってよだれ垂れてて、よだれがオレオの黒くなってあ、俺どうしちゃう、体はあ、オレオ食べて寝たんだみたいな生活を送ってた、どんどん太ったんですよ。今それないんで、うん、ポジティブに考えるとすっごい今健康です、うん、先生許してくださいそんな哀れんだ目で見なくてこいつやべえやつだなっていう目で見られてますよ、リスナーの皆さん。
どうしましょう、児玉先生、どうしましょう。
全然大丈夫です。
あ
の、なんかやっぱりその時の環境だったりとか、うん、その時の年齢だったりとかによって、はい、皆さん正しい知識を知らないだけで、はい、あのダイエットって今一瞬だけ痩せればいいわけじゃなくて、うん、やっぱり死ぬまでこう素敵で、え、ケイタさんかっこいいよねってずっと言われたくないですか、うん、好きな洋服着て、
洋服着たいんですよ、
ね、やっぱりケイタさんだよねみたいに、ね、うん、言われたいと思うんですけど、
コンビニで昔アパレル店員だったんで、東京の伊勢丹のレディースフロアで店員だったんです僕唯一のそのフロアで男性スタッフだったんです僕。
いや、
そこのブランドで、そうそう、
ね、
普通に女性にお洋服売ってたんですよ、うん、販売させていただいてて、そうなんです、
先駆けじゃん
結構先、本当にいなかったもん、
ね、
うん、
ね、
そっからちょっと口調おかしくなってちょっとおねっぽくなったんですけど柔らかくしようと思ったらやっぱり ね、ちょっと怖がられたくなかったんでやってたら、ね、やっぱ元来持ってたものなのかもしれないですけどちょっとおかしくなってそっから戻れなくなりました
でもね、お話ししやすいですよね、男の人からかってね言われるより
僕も本当に人見知りでもともとそうやって販売を経験してやっと喋れるようになったっていうのは正直なとこなんですけど、はい、取っちゃいましたね
でもこのここに書いてるようにやっぱり栄養なんですよ。
これ栄養って栄養、どういった栄養、
はい、で、
うん、
栄養ってあの、うん、皆さん何でしょうね、 昔ってあの和食で例えばご飯があってお味噌汁があって、うんうん、お魚があってお野菜があってっていう時代から、うんうん、今は一食で例えばラーメンだったり今、ね、お話しされたようにカツ丼だったりとか、
ね、好きなの知ってるんですか僕の、
ね、マクドナルドだったら何も、ね、セットにしてとか
茶色いもの
もうそれ 茶色くて一品でお腹いっぱいになるものでもお腹いっぱいになってるだけで栄養ではないんですよ、うんなのできちんと私たちで言うと32品目の栄養素の6大栄養素を、ね、取りなさいとかってよく言われてますけど、うん、食べるものをこうきちんと選べるようになっていくんですね、うん、
自分で選ぶチョイスで
選ぶそれを私たちこうトレーニングの中で教えていくんですけど、うん、そうすると私も今、このお仕事して4年目に入るんですけど、うん、うちの主人もね痩せたので10キロ、
でも
それをずっと維持してますし、私もずっとそうなんです。一瞬のダイエットだけではなくてやっぱりね、うん、ダイエットっていうかやっぱり健康を維持するっていうのが一番大切なので、そういう栄養がねきちっとこういうのは自分で覚えてしまうと楽なので、うん、そんな私でも覚えれたから全員全然何の問題も覚えるっていうかね、そういうのがあるんですよちゃんと、全部覚えるわけで、
これまたなぜこの栄養ってワードを2つ目に挙げてくださってますけど、なぜこう栄養がなんか気になったじゃないですけど、うん、最初とっかかりとしては何があった
の？私ね、4年前に今のお仕事するときに、うん、あの栄養士さんの方から私に今のお仕事伝わったんですけど、いろいろ食べたものをこう3日分くらい書いたりとかしたとき、うん、私はすごいお食事に気遣ってたんですけど、はいはい、あなた栄養不足ですよって言われたんですよ。
栄養不足、う
ん、栄養不足だと体にきちんと栄養を入れないと体を燃やすことができないから、うん、逆に私野菜しか食べてなかったんですね。だからお肉とかあの卵とか食べると、え太るでしょって言われたら、なんかあんまりね、あの自分がそれはいいと思ってたんですよ、私ベジタリアンだしみたいな。
なんかベジタリアンってお野菜食べてる人はイコール健康だっていう認識がある。トモミタイプもあんまりね、野菜だよね、うん、
野菜ジュースと野菜だけなの私みたいな感じで、
超健康的って、そうやってトモミタイプはね
一番健康ではないです、この3人の中
で。やっぱりなんかその知らなかったんですよね、正しい健康とか栄養のことを。で私たちのこう体って、ね、すごいたくさんありますけど、うん、その細胞にきちんと栄養を入れてあげないと、うん、なんかやる気ない子もいるんですよね、うん、どうせ栄養も入ってないし水分も入らないから、うん、もうやる気ないわってこう半分くらい寝てる子もいるんですよ、でもきちんと栄養を入れてあげると、栄養とあのお腹いっぱいになるのが栄養じゃないですよ、はいはい、とんかつとかね、なんで1個だけ食べて満腹になるんじゃなくて
満腹っていうことではないんだ。
そうです、ちゃんと入れてあげると体がねちゃんと動いてくれるんですよ。で今って例えばあの今日多分聞いてるお母さんとかね、うん、おばあちゃんもいるかもしれないんですけど、子供たちが勝手にね行ってお菓子買ったりとかしないじゃないですか、1歳とか2歳とか、はい、やっぱり与える人がきちんとそれを知って与えてあげないと、うん、やっぱり今予備軍の子供たちがもう小学生から特に仙台多いんですよ。
そうですよね、
そうなんです。
いやだって私の友達の子供の食生活をたまに遊びに行って見てるとギョッとしますよ、うん、本当に。
どういう感じの？
いやもうなんか食べたいもの食べさせてるから、うん、やっぱ子供って欲に正直じゃないですか、うんうん、なんかお菓子とか、うん、ポテトチップスがなんか主食の代わりになってたりとか、うん、
それは良くない。
そうそう、
コーラ、それは俺も分かる、
ね、コーラが普通の飲み水になってるとか、
特効のやつ飲んだ方がいい僕毎日特効のコーラ飲んであ
れでも糖分であることには変わりないからね。
そうなんすか。
そうだよ、
あれ飲むと痩せると思って。
痩せはしない
魔法のドリンクだと思って。
痩せはしない。
本当通りで、
あのね、科学の魔法にかかってるよあれ。
本当、うん、特効っていうワードに弱いあ、そうなんだ。
そうそうそう、あれですよね、今現代っていろんなものがありふれてて、簡単に栄養素もそのなんか取りやすくなってるじゃないですか。例えばシリアルとかああいうのに栄養満点みたいな書いてありますけど、結構落とし穴いっぱいありますよね、よくよく調べると。それで取ってる気になってるだけで実は健康じゃないっていうものたくさんありますよね。
何を信じていいの？ そう、小玉さんを。嘘くせえ言い方だね。
そこもちゃんと演技して。
そうだね。今途中から面白いだろうなと思って言ったけど、下手くそすぎてびっくりしたの、今自分で。
最後までやりきってください。
恥ずかしくなっちゃった。すいません、なんか。
その時にやっぱり栄養士さんからきちっと、いろんな、ね、知識を教えてもらって、で、やっぱり今その子供たち、私の今何を目的としてやってるかっていうと、自分もやっぱり病気になった経験があるし、今のこの未来の子供たちに、私たちが病気をしても病院にね、なんかちょっとこれいろんな方聞いてるとあんまりね、なんかちょっと、ね、違うことあるかもしれませんけど、やっぱり何でしょうね、病気にならない体を作って、そのいらないこの借金も子供たちに残していきたくないから、だったら自分たちが健康でなるためにはやっぱり栄養、口から入る栄養と心の栄養があるので、さっき言ったように栄養は食べるものと、あとさっき言った愛のね、栄養も2つあると、
はいはい、
さらにいいと思います
。うーん、なるほど、すごい。
具体的に多分皆さん、最初の紹介で美容家って小玉さん紹介させていただいてるんですけど、
はい
はい、何をされてるのかなって多分なってると思う、うん、なんかいろいろね、ま
あ、ちょっと垣間見えて
きは見えてはいるけど、はい、これだぞっていうのは何なんですか。
私はそのさっきほど言ったように、その間違ったダイエットをしてやっぱりしてる人が、私もそうでしたけど、うん、多いので、まずは私とお会いしてもらって、うん、今何を悩んでるか、例えば体重が増えてるのか、ね、いろんな心の問題もあるかもしれませんけど、それをこう話して、
うん、
であとは3年後5年後とか自分がどうなりたいかっていうカウンセリングをして、例えば体重だったら、うん、お洋服こんなの着たいとか、相手の要望を聞いて、それに合わせてこう10回のプログラムがあるんですけども、それを使いながら、例えばさっき言った食べ物のこととか、筋肉のこととか、水分のこととか、脂肪のこととか、血管の話とか、腸の話とか、なんかダイエットの本っていっぱい売ってますけど、それをこう一般の人でもキュッと分かりやすくしたトレーニングを10回でやってます。
トレーナーみたい。
そうですね、
サポート、
はい、サポート、はい、であとはやっぱり自分一人だと成功、ね、途中でこう心、ね、くじけちゃう人が多いので、1週間に1回は必ずオンラインで、
うん、
Zoom なとか LINE でお会いして今週のお話、あとはやっぱり数字が先生なので、
はい、
測定器無料で貸し出しして、
はい、
毎日それに送ってもらってデータが管理できるので、それを、やっぱり数字と向き合わないといけないんですよ、逃げては、ね、いけないので、別の数字に対してまたお話ししたりとか、俺もうダメとか、大丈夫できるかみたいな大丈夫大丈夫
みたいな、それ言われるだけで全然違いますね、正直。
確かにね、一人きりで頑張るって本当精神力強くないと無理ですよね。
そう、できないよ、私もできませんでした、それが。
確かに、
あ、分かった。お名刺いただいて、あ、はい、今のね、お名刺見ると、はい、みんなを幸せにし、応援様、
そうです、
うんうんうん、
はい、
うんうん、
なるほど、
うんうん、
トータル的にね、はい、応援してくださるん
です、
ね、
やっぱり心と体って一体なので、
うん、
両方、
うん、
安心して、多分僕みたいな人っていうのはあれですけどちょっと ね自分でダイエットって、正直やり方って先ほどね、
そうです
ね、言っておられた通り、
う
ん、本見たってネットで調べて、うん、いろんな情報があって、うん、その人それぞれね体質も違かったりするので、やっぱりプロの方にね、聞いて食事から全てにおいて教えていただくっていうのが一番のね、
う
ん、早道だったりしますよね。そうですね、なんだ、
はい、
うん、
面白い。
でも今はあの仙台、私仙台に引っ越していたんですけど、うん、仙台のお客様でももうほとんどそのお家からとか会社からあの携帯で入ってみたいな方が多いです、
うん、この仕事ってもう2年前秋田に住んでる頃からやられてた、
はい、そうですね、はい、自宅で。
大体今の仕事何年ぐらい？
今ね、今年で4年目です
。あ、
はい、
ね、
で皆さんこうどんどんこう、ね、変わっていくので、それを見てるのがすごい楽しい。
そうです
ね、なんかその、ね、数字面じゃなくてもこう性格面じゃないですけど、期待が切れたらやっぱ嬉しいですよね。
確かに。
そうなんです
よ。いや、福はいい
な。なんか皆さんよく言うのが、はい、女子の人とかはやっぱり自分 その好きな服がまた着れるようになったっていうのが皆さん って言いますよね。
確かにそこは一つ目標にしたいところかもしれないな。
服は着たい、服着たいよね。
そうだね。本当
インポートブランドとかさ、昔買ってきてたけど、
これ昔の私なんですよ。
え？
え、これ児玉さんですか？
そうです。
今これは何年前のお写真ですか？
これね、53だから
十何年前のお写真を見せていただいておりますけれども、
あの病んでる時代、
病んでる時代、
なんか闇の時代、
うん、体型から。お顔立ちまでちょっと今と違う
です
ね。
そうなんですよ、うんうん、闇時代。だってこの頃笑えなかったの、笑ってって言われてやっと笑ってる。
マジですか。
結構出ますよね、そういうのね。
でその間違ったダイエットで、あの髪の毛ボサボサになって、肌もボロボロになって。
間違ったダイエットってボサボサになるんですか。
そうです、栄養が足りないので。でもこういう経験しないとね、
うんうん、
でもそれをね、うん、経てじゃないから、
は
い、経て初めていろんな人に、今悩んでる人に、
はい、みんなに見せたいですよね。大丈
夫です。音楽で写真撮って、ちょっと写真撮っ
ちゃう、はい、そうなんですよ。こんな感じで同じようにね、はい、悩んでる人が、
はい、
そうなんです。やっぱり栄養なんですよね。食べてるもので私たちってできてるので、
食べるだけになってんだよな、正直。
うん、ね、もうめんどくさいから食べちゃえみたいな。
お腹すいたら食べる。で、うん、その中で唯一こう気にするのはちょっとカロリーであったりとか、うんうんうん、油もやめとこうかなとか、うんうん、そのくらいなんですよね。うん、栄養までは正直。これやってたらね、
ちょっとこれは個人的に相談を受けていただいて、はい、じゃあ一番最後の、多分つながってくるんでしょうね、うん、
じゃあ最後の3つ目の感謝、そちらを聞いてもいいですか。
はい、感謝。あの、私やっぱり4年前に今のお仕事の栄養士さんと出会った時に、うん、ありがとうとか感謝とか、うん、大好きとか、うん、愛してるっていう言葉って言えなかった、うん、特にいつも同じく働いてる会社の人にありがとうっていう言葉が言えなかったんですよ。言うもんかみたいな、
言うもんか、
言うもんかみたいな。
なぜ、
なんでしょうね。なんかもうそういう雰囲気っていうか、何かいつも誰かの悪口だったりとか陰口だったりとか妬みとか恨みとか、なんかそういう環境にいたら死ぬらない間に自分もそうなってたんですよ。
うん、その環境に染まってしまったじゃないけど、自然とそうなってたんですね。
自然とこう常に誰かの悪口喋ってたりとか、家に帰ると会社の口ばっかりだったりとか、でどんどん自分もこう、なんて言うんでしょうね、腐ってったというか、心が腐って、
マイナスになっていく、
マイナスにマイナスで、どんどん悪いこと、負のオーラがどんどんどんどん起きてきて、でその時にやっぱりこの今の私のその神奈川県のメンターですけど、その方に、あの、ちいちゃんには感謝がないよって言われたんですよ。感謝って何みたいな。感謝ってそんなに頻繁に使う言葉なんですかって逆に思った
。
だからでもその人にこう教えられた、あの、よく感謝ノートとか引き寄せの法則って聞いたことあると思うんですけども、毎日こう10個ずつ、例えば朝起きたら、私はケイタさんに心から感謝しています、なぜならば今日ラジオでとっても気持ちよくお話しさせてもらったからです、ありがとうありがとうありがとう、みたいなことを毎日こう10個書くんです、朝起きた時。でそれをこう自分でこうお話ししてると、何でもいいんですよ。例えば私はお水に感謝しますとか、ボールペンに感謝しますとか、何でも本当に親指の、ね、人差し指の爪に感謝しますとか、お布団だったりとか、で一つ一つに全てのものに感謝して生きていると、なんか感謝に満ちたことを本当に引き寄せるんですよ、本当に。でそういう出会いで一郎さんとも出会ったんですね。
一郎さんもすごくその同じようなところに、ね、4つワード挙げていただきましたけど。
そうだ、
はい、
2ペアでね。
一郎さんってどういうきっかけだった
んですか。一郎さんは私がまだ秋田にいるときに、私がよく行くあの喫茶店があったんですけど、はいはいはい、そこに一郎さんの絵がこう3つくらいかな飾ってて、当時はあ、すごい素敵な絵だなって見てたけども、あの、聞くこともなく、そしたらその方のお友達がなんか Facebook で横手のイベントをやるよっていうので、あげてて、あ、すごい素敵、あの絵だみたいなので、 その方とやり取りをしていたら、うん、Facebook を一郎さんとその方を友達で、うん、で一郎さんとそこでつながって、
うん、あ、そうなんだ、
そうなんですね、で仙台にじゃあ一回、ね、見てきたいなと思って見に行って、うん、でもその当時すぐその絵をね購入することができなかったので、うんうん、T シャツだったりマグカップだったりとかそこから始まって、うん、で、ね、絵をやっと手に入れたみたいな、
うん、そういうつながりだったんですね。
でもあの絵見てると本当にこうパワーとか愛とか感謝とかっていうのがこう何でしょうね出てくるんですよね。あの絵の中に心って血が入ってるんですよ。そうなんですよ。一郎さんってほら体大きいからなんか怖そうなイメージありますけど
でも実は、ね、でもお話すると全然そういう感じないですよね。
そうそうそうなんですよ。優しくて愛にあふれてる
んで、ね、
それで今もずっとお世話になって。
大事ですよね。でも
本社を失うと全てを失うって言われているので、うん、本当にね来てることにも感謝しなきゃいけないですね、うん、今日こうやって皆さんと一緒にラジオでお話しさせてもらっていること
でございます、
ね、本当に感謝します。
こちらこそありがとうございます、はい、和やか大事、すごく大事ですよ ね、
そうだね、
うん、すぐ忘れちゃうんですよこの感謝を。
ねえ、何なんでしょうね、人間って愚かですよね。
愚かなんですよ
鳥さん特にね。
え、何、私みんなそうなんかすごいすごいそういう風に言うけどさ
俺がすごいキャラクターにラジオ上やってて悪くないよ ね、
そんなことないんだけどなめっちゃ謙遜してんだけどな
謙遜してる感じには見えないけどね
いやーほんとほんとでも大事ですよ。
でもノートとか例えば持って歩けなかったとしてもこのメモのところに、う
ん、あ携帯の、
うん、自分で打ち込みしてあげるといいので、うんうんうん、自分で、例えばこんな感じで、
うんうんうん、
で書いてそれをこう自分で読むと自分の細胞が一番効くので、うんうんうん、私はトトってうちの主人なんですよ、うんうん、主人に心から感謝してます。何があってもいつも私の応援者だからです、ありがとうありがとうありがとうみたいな感じで、
ね、やっぱり書いたり言葉にした方がいいですか？なんか思うだけではダメ
です。そうですね、やっぱり書くっていうのが一番いいので、
書くっていうのが一番いい
です。書いて自分の目で見てそれを口に出して発して発する言葉で未来が変わるって言われているので、
へー、変わりそうなんかいつも思ってんの口に出すのはもうやるぞやるぞやるぞっていうね、うん、やりたい仕事であってそれに向けてっていうのはありますけど、うん、自分に対してなんかそういう気持ちであったりとか、うん、感謝な気持ちって日々言うことってなかなかないので、
ないですよね。
なんか改めて、あ、そうだなって思いました、うんうん、
ね、いい機会をいただきましたね。
いや本当そうだよ、
体の栄養もしっかり心の栄養も、うん、
ね、愛とね、
ね、児玉さんを通していろいろ教えていただきました
なんかすいませんみんな
平田さん相談会今回はいや、ね、多分ねいろいろ話聞いて体も含むメンテナンスしてみたらいいんじゃないですか、うん、
ね、うん、共にタイプもそうだよ、不健康なんだもん痩せてはいるけどさ、その健康的とかね、うん、いろいろありますもんね。
そうですね、また違います、ね、
僕の脂肪を分けるってい う、 こうお仕事とかできますか？こう
脂肪はいらないですよね、人の脂肪は ね、 ね、
やだよ、
一生懸命蓄えてきたんだから
やだよ、
頑張ったよ、
お金をかけてね、
そうなんですよ
だいぶかけてますよ ね、 ね、
そう、
ね、ファミリーマートで ね、 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 T ポイントたまったもん、唐揚げ弁当買ったから
企業貢献、
あ、ファミチキね、ファミチキファミチキ
いやね、まだまだね、多分ケイタさん特に聞きたいことたくさんあると思うんですけど、
はい、
ね、僕以外も多分リスナーさんとかも気になると思うんで、うん、ぜひ、はい、児玉さんのこういう情報とか会社情報とか何見れば分かります、うん、SNS とか、
ね、SNS で、
はい、Facebook ですかね、
Facebook の、はいはい、あの個人の方でもいいですし、はい、会社の、はい、クレインズルームっていうのでも
クレインズルーム、はい、で調べていただければ、
はい、直接メッセージとかいただければ、
あ、直接大丈夫ですか、うんうん、分かりました、
う
ん、
はい、ちょっと気になるなっていう方はぜひね、
はい、元気になりたい人ね、
うん、そうですね、
はじめこう相談とかでも大丈夫なんですか？
そうです。みんな最初は無料相談で1時間お話しさせてもらって、ね、やっぱりコーチとあの サポートされる人って相性っていうのがあるんです。でお話ししてみて、あ、相性が合うなってお願いしたいって言ったらそこからまでいろんなお話しさせてもらいますけど、
まあ、対人間ですからね、 そこはやっぱりありますよね。
そうなんですよ、うん、
でもほら、ね、ラジオ聞いてる方はもうある程度児玉さんがどんな方か、う
ん、こんな感じです
ね、分かってるから、はい、もうちょっと
分かったと思うし、ケータキャンドルがねここまでのめり込んでる。
本当ですよ。
ケータキャンドルが興味示してることは大丈夫かなって多分思ってると思うんですよ、
う
んうん、は
い、ありがとうございます。
ぜひ皆さんも体と心とね、
はい、
栄養と健康を、うん、はい、ぜひ児玉さんのサポートを受けながら、
はい、元気に、
はい、変わってみてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。
では最後になりますけれども、
はい、
ぜひ児玉さんの方からですね、次のゲストさんのご紹介をいただきたいなと思っておりまして、
私が大好きな仙台に来てから、はい、すごく仲良くさせていただいている方で、酵素風呂、
酵素風呂、
はい、マーシャという、うん、あけみさんっていうんですけど、
あけみさん、
はい、この今ね石巻とそれから岩沼の方に新しい店舗を出して2店舗で、はい、魅力ね、はい、地域の人の健康のサポートさせていただいてる方がいるんですけど、はい、あけみさんをぜひ、
はいはい、ありがとうございます、
紹介したいと思います。
また女性のゲストさんということで、
はいはい、さらにまた元気です。
あ、はい、いいですね、ありがとうございます。はい、ではですね、いろいろお話をお伺いさせていただきましたけれども、う
ん、はい、
本日のゲスト、うん、美容家の児玉千鶴さんでございました。児玉さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
セルヒトラジオ、
はい、エンディングです。
エンディングです。引き続き、
あ、そうだ、引き続き児玉さんの方にも残っていただいております、はい、いやちょっとね、次のゲストさん、ちょっと僕共通点があってですね、
ね、まさかのね、
うん、これまさかは次の本番の時に話します、
はい、そうですね、どういうつながりがあるかも含めて、は
い、いやびっくりだ、
はい、ね、ということで児玉さん、今回の、はい、ゲストとしてご登場いただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。
楽しかったです。
ありがとうございます。
ラジオって言うと堅苦しくて、はい、なんでしょう、使っちゃいけない用語とか怖いイメージがありましたけど、もう目の前でニコニコニコニコされてるので、もうとっても、ね、話しやすかったし、
ね、ありがとうございます。
このラジオ、ね、楽しいのが十分伝わります
。嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕らもね、楽しかったね、
うん、
元気になった、
ありがとうございます。
本当に毎回いろんなゲストさんにいろんなパワーをいただいて、
う
ん、
そう、いや本当
にすごいです
ね、たくさんの楽しくさせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。では最後にですね、いつもの番組のお知らせを挟みまして、エンディングに参りたいと思います。この番組ではリスナーの方からの番組へのご意見、ご感想のと、投稿、ご感想の投稿などを募集しております。メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください。メールアドレスはする人ラジオ @gmail.com、 する人ラジオ @gmail.com までよろしくお願いいたします。
お願いします。
する人ラジオは各種ポッドキャストアプリ、ひとひと YouTube チャンネル、ひとチューブにて配信をしております。月2回を目標に不定期配信として、配信をしておりますけれども、週末の夜の8時に配信するということだけは決めておりますの で、うん、で配信された日は人々の、インスタグラム、インスタで、お知らせをお送りしております。
お知らせ
を投稿しております。はい、はい、でそちらをメインにチェックしていただけるか、もしくはもう人チューブを登録いただければ事前に通知が入ると思いますので、こちらもチェックしてみてください、はい、またする人ラジオ運営応援投げ銭システム、お布施も絶賛受付中でございます。アプリからの少額からのご支援がいただけるシステムとなっております。今回の放送面白かったよとか、今後も頑張ってくださいと思った方はぜひお伏せいただけたらスタッフとっても喜びます。 押していただきました方には特製の番組特製のステッカーですとか、ちょっと届くと嬉しいプレゼントも一緒に合わせてお送りさせていただきますので、ぜひ皆様のご支援をお待ちしております。はい、全てのアクセスは人人のホームページにて掲載しておりますので、そちらをこ注目じゃないや注目じゃなくて、確認、はい、ご確認であったご確認お願いします。
定型文だけどいつも変わらないやつなんだけど
すいません、ちょっとね飛んじゃいました。
疲れてんのかな
ちょっと頭がね。
いつもありがとう。
ありがとうございますこちらこそはい、ということで今回はここまで。
せーの、
またね
ー。つる人ラジオはひとひとクルーゼミの提供でお送りいたしました。